あとこの度、チームを離れることになったのかな、グラシアルがこの2017年の秋か18の春かぐらいに加入してるわけです。
ですね、グラシアル、うん、今回のたった、まあ、痛いじゃないですけど、まあ、たったいは痛いんですけど、うん、まあ、とにかく柳田、グラシアル、デスパイネがさ、とにかく打てばいいっていう、うん。で、あとはもうとにかく、あとは細かくイニングで繋ぐっていうようなことができていて、打線の回り方、投打での絡み方っていうところも良かったですし、うん、とにかく、リードが全体的に上手いなっていうのは、よくわかるなっていう。とにかくただただこう、僕はその、まだ野球そんな知らないですけど、うん、その年のホークスを見て思うのは、野球の基礎戦術の中で、うまくやるってことはこういうことなのかなっていうのを、学ばさせてもらったような一年のシーズンでしたね。
はい。ね。そんな翌年2018年は、怪我人に悩ませる、悩まされるホークスになりますよ。開幕前から、キャッチャー、キャッチャー高谷、それから栗原、これは怪我人
ですね。
甲斐が侍ジャパンに選ばれて、補修不足の事態となります。まだまだ若手の久喜や谷川原なんかもよく一軍に呼ばれてたような、そんな緊急事態になりまして、
とにかくもう捕手が痛すぎて困ったんですよ
ね、
うん、やばいぞと、
はい、
うん、経験不足な2人が来てしまったけど、ね、しのげるか今回みたいな、ヒヤヒヤしながら見てましたよ、とにかく、
だから緊急事態で育成の堀内多門なんていう選手も支配下に急遽挙げられたりですとか、シーズン途中で、日ハムから市川選手なんていう選手取ってみたりですとかしましたね。あとはシーズン途中のドラフトで言うと、カープから三馬、それからタイガースから松田龍馬なんていうピッチャーも取りましたね。そんなシーズンになりました
ですね。
はい、これが8年か、2018年、82勝60敗1分けで5割7厘でこれ2位になりましたよと。セパ交流戦も11勝7敗、6割1分1厘で4位と板橋になってます。勝率6割1分1厘で4位になるわけなんですね。まあ、怪我人が非常に大きかった。
それだけの結果でっていう、うん、この順位かって思いながらまあ見てたんですけど、まあそうですね、怪我人の問題があって、それをまあクリアした結果でこれだけやってくれたってところにはもう本当にファンとしてはもうお疲れ様ですし、なかったです。
そうですよね。まあ、結果2位に終わりますが、CS で、日ハムに2勝1敗で勝ちまして、CS のセカンドシーズンで西武に4勝2敗で勝ちましてといったことで、日本シリーズ進出を決めます。日本シリーズ、広島とやりまして、4勝1敗1分けで2年連続の9回目の日本一に輝きましたといったシーズンになりました。勝ち頭は、千賀、石川、13勝してます。バンテンハークが10勝していますと。
ですね。
うん。カジヤこの年は77登板ですよ。
結構このカジヤがすごいんですよね。
ね。
耐えてくれるっていうところで。
143試合中77登板、半分以上出てるわけですよ。
半分以上出てくれてるっていうところにめちゃくちゃもう涙が出てる。
木山が67登板で、25ホールド、森優衣と66登板で37セーブと、リーフ時も活躍しました。打撃陣に目を移しますと、上林、2割7分、ホームラン22本、打点、あと14、3塁打ですよ。最近、
あまし。すごくこの上林の存在が嬉しいんですよね。
うん、最近あまし見ない上林です。
打てないと。
いかがですか？どうされてらっしゃるんですか？
最近です。ではですね、フェニックスリーグの方で、めちゃくちゃ活躍してます。
あ、そうなんだ。
もうなんか、そうですね、今、2軍の方にいるんですけど、フェニックスリーグの参戦を失明して、で、戦力としてすごく回ってますし、来シーズンもできれば1軍で上林を見たいって思うような結果がファンとしては、すごくこう、情報として入ってくるので、ものすごくこう、ホークスの柱にそろそろなってもいいような男なのになぁ、と思いながら、
そうですよね。これ2018年はやったんですけども、それ以降、くすぶってる印象はなんとなくあって、そこの指導は長谷川優也さんにお願いしたいところですよね。
とにかく長谷川さんの技術を盗んできてほしい。
そうですね。
目の前でね。
上林、いわゆるこう、アベージ型の、 あ、長距離も狙えそう
な。そうですね、アベレージヒッター、ね。ヒッ
バッターですけども、多分長谷川さんもみたいな感じだったと思いますし、あと、チーム A と言うと、柳町選手や、三森選手も、このあたりに入りますよね、分類分けするとね。
ですね、まあ、柳町達さんもそうですし、うん、まあ、三森さんもそうですね。うん、基本的には、長距離で転がしに行くというか、安打を狙いに行くっていうのを軸にしているので、うん、無理に長打を狙いに行かなくてもいい局面を、うん、彼らが選択してくれるっていうところがすごくこういいなっていう。
そうですよね。うん、だから長谷川新打撃コーチにかかる期待は非常に大きいというふうに思ってますよ。
めちゃくちゃ期待したいんですよ、本当に。
ね。うん、ですよね。この年他は、ギータが3割5分2厘で首位打者ですね。3割5分2厘なんていう数字が普通に出てくるんだよな、ギータってな。
なんかもう野球漫画を見てるのかって思っちゃう。
そうよね。
彼のなんか、シーズン終わってからそういうの見ちゃうと。
うん、ですね。この2018年のドラフトでは、海野くんですね。海野杉山バンドと。
海野さんですね。
うん、はい、現在のホークスのリリーフ陣を支えているようなピッチャーが入団してくれたりするって感じですね。
うん。そうですね。
はい。サクサクいきましょう。2019年5年目になります。開幕前に江川明石、和田岩崎、サファテ石川修太、バンデハーク、中村明などが怪我をしますけれども、76勝62敗5分けで5割5分1厘で2位とパリーグフィニッシュしました。セパ交流戦は11勝5敗2分けで6割8分8厘で1位なんですよね。で、CS も勝ち進んで西武に4勝しまして、巨人と日本シリーズを戦いまして、負けなしの4勝で3年連続10回目の日本一に輝きましたと、いたシーズンになります。
とにかく前シーズンと同様に、やっぱ怪我人スタートってところにヒヤッとしましたけれども、うん、まあ、なぜかその後石川とかも治ってきてるし、うん、で中村晃とかも本当治ってきたのも嬉しいことですし、うん、まあ、とにかく怪我人スタートっていうところがもう代名詞にならないように願うだけだったんですけど、まさかまさかと、うん、思いきや、まあ、無事にクライマックスシリーズも勝ってくれたしわけですし、うん、巨人との対戦もいい結果で終わっていただいたっていうところもすごく大きくて、うん、まあ、とにかく何より選手一丸でっていうそのホークスのトータルバランスっていうところがものすごくこう磨きのかかったような1年だったんじゃないかなっていうのを確信しましたね。
うん、そうですね。いや、その強いホークス、やっぱり代表選手もいっぱい呼ばれるようになりまして、2019年の代に選ばれた代表選手、甲斐の高橋で、木山甲斐、松田修斗、あるいはこう、キューバーでもグラシアルデスパイでモイネロなどなどが選ばれていると、日本人も外国人もよく代表に選ばれて、なかなか選手が安定して揃わないことも多いじゃないですか、ホークス。
ですね、うん、供給が間に合わないということは多々ありまし
た
ね。
ですよね。
そうだ。
うん。
そうだ。
はい。ね。うん、それから、いろいろもろもろ活躍した選手もいますけれども、なんだろうな、バレンティンなんかこの辺りから入ってますね。2020年。
そうですね、バレンティン。
うん、
そうですね。
はい。昨年、2020年はコロナ禍でゲームが縮小しますけれども、73勝42敗で、6割3分5厘で、パリーグ1位と、CS もロッテを下して日本シリーズで、また巨人に4勝0敗で、勝ち越しまして、4年連続11度目の日本一となりました。ね、ここまで大変こう、8区の勢いで勝ち進んでるホークスになっておりますが、今シーズンは、B クラスはもう確定したんですよね。
ですね、B クラス確定ですね、残念ながら。
今シーズンは60勝62敗、21分けの4割9分2厘と、巨人と同じで、借金でフィニッシュといった感じですね。
ですね、うん、まあ、結構なんだろう、前半で怪我人がやっぱり多く出てしまったっていうのも、今シーズンすごく離婚、あ、今シーズンの話です。
今シーズンの話です。はい。
大丈夫です。
合ってます。
はい。今シーズンはですね、怪我人がすごくやっぱり出てしまったっていうのも多かったですし、うん、ファンとしても大丈夫。 去年も一昨年も怪我にいっぱい出てるから、ラオウと戻ってくるさなんていうのんきなあれで言ったところに、うん、あのまあ前半戦での負け試合の加算だったり、うん、オリックスさんの先発2枚看板にしてやられたりとか、うん、いるので、まあ、あの見ていてある意味楽しい1年だったんじゃないかなと思っていて、うん、でもまあ、あのとにかく若手が今から頑張ってくれる球団になってくるんじゃないかなっていうのはすごく思っていて、うん、それを象徴した試合が前半戦での、6月時点でのロッテでの6月17日からのロッテとの試合だったんですよ。1戦目ぐらいですかね、はい、あの珍しくキャッチャーが甲斐じゃなかったんですよ。
はい、
久木竜平が出ていたりとか、久木山使ってみたりとかっていう、うんうん、はい、そうですね、実験をしてたんですよ。
はいはいはい、
実験、とにかくなんかいろんな可能性を探っていってるっていうところに僕はまだ感動しますし、うん、やっぱり工藤さんはこう若手選手をベテランも大事にしてくれてましたし、はい、決してなんかこう自分の金庫選手だけ使うってことはせずに、
はい、
あのいろんな選手にスポットを当てる、でマウンドで発見するっていうところに重きを置いてくれていたので、
うん、
もうあのちょっとまあ銀河英雄伝説の小説、銀河英雄伝説の主人公ヤン・ウェンリーのような作詞ぶりを時に見せたりとかしてて、うん、まさしく魔術師のような奇跡の起こし方を見せてくれたし、何度も日本一連れてってもらって、うん、いい景色をファンに見せてくれて、まあとにかくいい監督だったなっていう終わり方をするんじゃなく、もう最後はもうあの工藤監督を僕から言わせれば魔術師、
はい、
勝利の魔術師
ですか、
っていうのが僕から見た工藤監督ですね。
なるほどね。あはい、ありがとうございます。はい、ということで、7年間ですよ。ね、
長い7年でしたね、本当に。
はい、引いていただきまして、ね、とりあえずお疲れ様と、で、しっかり休みましょうねと言ってあげたいですよね。うん。
ですね、もう。
はい、はい。といったところでですよ、浩介さんお待たせしました。今度、与田監督のターンに行きましょう。
はい。
はい、お待たせしましたね。与田剛監督92番、ドラゴンズのでの活躍の振り返りをしていきたいと思いますよ。2018年のオフシーズンから就任してございます。僕のこのベースボールカフェキャン中生は2018年の12月21日が第1回の配信だったので、うん、この時に、与田監督の特集からさせていただきました。前年は森重監督でした、ね。森重監督最終年は63勝78敗に言い訳4割4分7厘セリーグ5位と、セパ交流戦は7勝11敗3割8分9厘で9位といった形になったシーズンになってます。この2018年の秋ドラフトでは1位根尾、2位梅津、3位勝野、4位石橋、6位滝野と、現在一軍で結構名を見る選手が入ってますよね。
そうですね。
うん、
はい。
はい。あと、育成では、渡辺選手って、この選手も最近よくスタメンで見るという気がします。ね。
あの、大橋の方ですね。
うん。
はい。それ渡辺さんすごいいい選手ですよね。
うん。
いや、いい。はい。
いい選手だと思います。はい。積極性もあるし、足も速いし。この年2018年対談した選手が結構ビッグネームが多いです。岩瀬麻生、荒木、野本、それから若松なんかもこの年に引退してるんですよね。引退というか、対談してるわけですよね。
はい。
はい。2019年、こっから与田監督が率いることになります。68勝73敗に言い訳、初年度は4割8分2厘でセリーグ5位となりました。セパ交流戦は8勝10敗、4割4分4厘で8位といった形になっておりまして、シーズン途中に松葉、武田健吾、そして、をオリックスが取りまして、オリックスにはダブル松井を送り出したと。あと、モヤも出しましたね。
ま、そうですね、モヤね。モヤが、モヤはいてほしかったなって今更思いますけど
ね。いや、もやさんのバッティングすごいんですよね。長い手足があるから、当然、体もでかい分、強打も狙えるところ、結構細かい選択もされるじゃないですか。
うん。
あれ出したの手痛かったらっていうか、まあ出すしかなかったのかっていう感じはしましたけど、それって、ちょっとすごいなって思いましたね。なんか思い切った決断だったように感じます。
ですよね。
うん、当時本当に4人、みんな活躍してたんですよね。外国人が。
アルモンテとか。
そうなんです。アルモンテがめちゃくちゃこれいい外人だったんですよ。うん、怪我は多いんです。うん、ほんとすごいんですよ。長打があって両打ちで、うん、守備は多分平均よりやや下なんですけど、うん、ヒット安定感あるんですよね。うん、その高いというか。
僕ね、モヤはオリックスに捨てからあんまり知らないですけど、中日時代はその2メートルを超える高身長で、さっき増田君も言ったようにアウトコースにも手が、強い振りで届くっていう話、見たこと言ってたような気がするんだけど、あと、インコース打ちもすごい上手かったような印象もあるんですよね。モヤって、怖いバッターだなと思ってたんですけど、ね。
ものすごくこの、うん、すごいそんな怖いバッターを出しちゃって中日どうなるんだろうと思いながら、その年見てました。
こうなります
ね。
ふた開けてみたらすごいことになってました。
この年の先発ピッチャー、大野9勝8敗 177.2 イニング投げまして 2.58 の防御率です。最多イニングと最優秀防御率を取ってます。柳が11勝7敗、ロメロ8勝10敗といった数字になってます。リーフ陣、ロドリゲスは64登板で41ホールド、フグ52登板で18ホールド、岡田53登板13セーブ、祖父江44登板、ライデル・マルチネス43登板、谷本38登板と、この辺りから、リリーフ陣非常にこう目覚ましい活躍してるような気がしますよね。どうですか、中日のリリーフ陣は自慢じゃないですか、香水さん。
そうなんです、うん、あの与田監督の功績として、うん、やっぱピッチャー陣の整備ってやっぱめちゃくちゃすごくて、うん、これをですね、完全に辰巳監督への置き土産ですよね。これは本当に素晴らしかったなと思います。うん、何よりもあの、まあ、リリーフ陣もそうなんですけど、うん、大野雄大ですよ、うん、大野雄大は本当にすごいなと思います。
はい、
あのですね、WB 今回のオリンピックも選ばれましたもんね。
そうなんですよ、うん、この前年ですよ、この2018年0勝なんですよ。確か0勝4敗で1試合しか投げてなくて、うん、で、あのコーチとそれが合わなかったんですよねっていう報道もあったり、
あ、そうなんだ、
朝倉、
うん、
とかもあったりして、その2018年オフというか2019年始まる前とか、うん、与田監督変わるんですけど、なんか最近の記事見ると、はい、あの本であのトレード用品になってたらしいんですよ。
あ、そうなんだ。あの FA も近かったもん、はい、確か去年 FA 権獲得しましたね。
そうですね、
うん、はいはい、はい、FA される前に出したいっていうプランもあったかもしれないですね。
成績も変わらないし、うん、なんか10勝したら失敗するピッチャーっていう感じだったんで、うん、そういったのもあってトレード要因って言われてたんですけど、与田監督はもう必死に止めたらしくて、はい、で大野に対してはもう、いや、君を信じてるし開幕投手任命するからとりあえず170イニング投げてくれっていう言葉をかけて、もうそこをあの、ね、関西人なのでね、大野雄大は、はい、あの動きに感じて、はい、で2010年目覚ましく活躍するんですよね。で、最後の最後は9月ですよね。あそこの、で、阪神に相手に、名古屋ドームで、ノーヒットノーランするんですよね、この年。
はいはいはい、はい。
そんな締めくくりもあり、もう、大野雄大を復活させた与田監督という感じの1年って感じがしましたね、僕の中で。
なるほどね。大きな。
そんなドラマがあったんですね。
そう。悲しいんですよ。ちょっと中日スポーツで最近記事で出てたんですけどね、そんな。
あ、僕も、一応チェックしました。与田監督の功績みたいなやつね、ありましたね。打撃陣を見てみますとですよ。大島洋平が3割1分2厘、174安打で最多安打獲得しています。ビシエドが3割1分5厘、ホームラン18本、打点、43二塁打が最多二塁打になってますね。阿部が2割9分1厘、高橋周平2割9分3厘、などなど、あとは福田。これは2割8分7厘、ホームラン18本と。あとは、堂上。2割1分2厘、ホームラン12本と。いった形で。打線も、今年に比べても、こっちの2019の方がすごい打ってますよね。
そうですね。これ2018年がめちゃくちゃすごかったんですよ、中日って。
2018年が。うん。
はい。で、土井コーチとか、明白楽が。
はいはいはい。いたね、そういえば。はいはいはい。
そうなんです。うん、で、その2018年は2割6分5厘なんですよ、チーム打率が。うん、 で2019年、多分その余韻でね、まだあの貯金があったんでしょうね、打撃陣。
そうか。
2割6分3。いう感じなんだと思います、ね、僕は。
うん。この2019年、の秋のドラフトが石川が1位でした。2位が橋本ピッチャー。3位が岡本、岡野ピッチャー、はい、4位がキャッチャー郡司、などなどがドラフトで入ってます。橋本岡野なんかは最近よく投げるんでしょ、一軍でね。
そうですね、ただちょっとまだ期待には届いてない感じ
です。あ、そうですか。あ、まあこれからだといった感じですかね、
はい。
うん、2020年が与田監督2年目のシーズンになりました。コロナ禍でゲーム数が縮小しております。60勝55敗5分けで、5割2分2厘、セリーグ3位フィニッシュといった形になりました。この年です、大野雄大、11勝6敗防御率が 1.82 ですよね。148.2 イニングつなげまして148奪三振、10完投6完封、沢村賞です。ね。奪三振、そして、最優秀防御率、大野様々のシーズンでしたよね。
そうですね。ね、うん、もう、大野、年はすごかったですね。もう大野は大野なんですけど、うん、この年はですね、もう一つ特筆すべきことがあってですね、うん、はい、8年ぶりのですね、はい、A クラスだったんです。
ね。
3位なんです
。はい、3位。そうですね。うん。8年ぶりだったんだ。
俺が、うん、そうなんですよ。まあ、で、この8年ぶり。
あれ飽きましたもんね。
うん。
そうそう。その時からのあれがありましたからね。
そうそうそう。で、この年だけクライマックスシリーズがないというね。
そうなんですよ。はい、先ほども言いましたよね。
悲しいな。
コロナ禍でゲームが縮小した上でですよ。パリーグは CS だったんですけど、セリーグはないといった年ですよね。
うん、
そう、はい。福谷選手も8勝2敗、防御率 2.64 と大変頑張った先発になりました。リリーフ、大福丸なんて呼ばれるようになりましたね。
そうです
ね。福が53試合登板しました、25ホール。祖父江が54試合登板した28ホールと。ライデル・マルチネスが40試合登板しました21セーブと。あとは谷本なんかも36登板してて。ね、うん、リーフ陣も大変頑張ったような印象があります。うん。安定が抜群でしたよね、リーフ陣ね。
あ、そうですね。中継ぎ陣の整備っていう面はもう、この年は本当にすごかったですね。うん、この、大福丸の福なんかは、一回、育成に落ちてるんですよね。
うん、あ、そうなんだ。
肩が効いた。
うん。
はい。うん、それで、復活して、あれですよ、大投手のね、山本昌の34番を継承してます
から
ね。
はいはいはいはい。うん、
まあ、そういう経緯があったんだ。
うん、
そうなんです。はい、うん、で、そこの中継ぎとしての、これ、だから最優秀中継ぎも取ってますもんね。
そうですよね。うん、そうです、そうです。はい。
あと、大福丸の祖父江大輔の代ですけど、はい、祖父江なんかは、入団してから結構、まあ投げてはいたんですけど、基本的には敗戦処理っていうイメージでした。
なんとなくね、うん、そんなイメージありました。
はい。ここに来ての、このね、大活躍ですよ。これは本当すごいなと思いましたね。
しっかり勝ちパイ入ってね。
うん。で、福谷。
はい。
もう、選抜転向というね、その、配置転換もうまくいってますし、うん、何よりリリーフの時ですよね。実は本当に自信なくすぐらいの感じの、めちゃくちゃ打たれっぷりを何年間か続けた後に、この、大活躍ですよ、うん。これはやっぱすごい。与田監督と阿波野コーチのこのラインというか。うん。
ですね。
すごいですね、ピッチャー。
うん。
ピッチャーは。
はい。エース、大野選手、バッテリーを組んでた木下拓也選手。で、二人で最終バッテリーなんていうのを取ってみたりですとか、あるいは高橋周平が3割5厘って言ったりですとか。大島洋平選手3割1分6厘打ったり見たりですとか、打撃も活発だったような印象もあります。この年のオフじゃない、秋には、ドラフト1位高橋宏とピッチャーで取りますが、3位の土田龍空選手ですよ。ね、2021年、はいはい、高卒の内野手が2021年、翌年からもうしっかり1軍で出てますもんね。
そうですね。
うん、 期待の選手になりましたよ。
本当、期待ですね。竜、ね、って名前、ね、
ドラゴンね、入ってますね。
そうです。
そうですね。はい。といったところで、中日、今シーズンに入りますと、もうゲームは終わってますね。143試合
終了。そうですね、今日終わりました
。うん。はい。55勝71敗、17引き分け、4割3分7厘で、第5位といった形になりましたと。はい。といったところでですよ。立浪監督に望むことを、ぜひ教えてください。
いやー、やっぱり、いい時代が昔あったんですよね、ちょっと前。うん、落合経験の時、はい、A クラス、8年で全部 A クラスで、うん、優勝4回の日本一は1回と。まあ、中日の歴史から考えると、まあ、どう考えても黄金時代なんですね、うん。これを見ている身としてはですね、多分できるんですよ。はい、こういう上昇軍団にはできるはずで。
なり得るポテンシャルを持ってると。
うん、はい。それをやっぱお願いしたいですね。やっぱり、まあ、別に派手なホームランとかは、うん、僕は別にあんま気にはしないので、
そうですか。
もう勝ってくれるんです、うん。はい。勝ってください。
うん。
とにかく勝ってくださいって感じですね。
どうですか？ペイペイドームのようにホームランテラスはいりませんか？
いやー、これは、個人的にはいらない。
いらないですか。
バンテリンドーム結構広いしなって思っちゃったんですよ。
うん。
ちょっと急に入って申し訳ないですけど、バンテリンドーム結構高さあるから大丈夫じゃないと思ったんですけど、ホームランテラスの方は。なくても良さそうですけどね、バンテリンドーム。
うん、
ホームランテラス。
そうですか。うん、
これ更新さん的に見てどうなんですか、バンテリンドーム、ホームランテラス問題。
やっぱり、やっぱちょっと若干この今、ピッチャー、投手王国って言われてますけど、うん、個人的な不安なんですよ。狭い球場行くと、とにかくホームラン打たれてるんですね。
あ、そうか。
普通にし
ま、
あ、まあ、読み、巨人軍とかの本拠地はそうですね。結構なんかやられてる印象あります
ね。そうなんです。
あ、うん、
だからこれをしちゃうと、うん、守りが、本当に、急激に劣化して、もっと負けたって
。ああ、そうか。
守備のレベル下がると大変なことありますか。
そうなんですよ。そう、ね、なんでちょっとホームラン、僕は個人的にはちょっと反対
な。なるほどね。わかりました。じゃあ、ホームランテラスがあろうがなかろうが、大きなぶっ放してくれるかなといった新しい選手。ブライト・ケンタ選手ね、高卒で入ったでしょ。だから、まあ、何年かしっかりこう、育てといったような印象でしょうかね。
そうですね。あ、大卒ですね。
あ、大卒か。大卒か。うん。はい。
まあそうですね。ただまあ、今年の他球団の新人選手を見てると、うん、はい、もう1年目から活躍してくださいって思っちゃいますね。
ああ、今年はそうですわな。マキにしても、大卒か。佐藤にしても、あの辺も大卒ですよね。そうですよね。じゃあ、期待しましょうか。ブライト選手にはね。
はい、期待したいです、ね。
はい。
あと、はい、お願いがあるんですけどね。
はい、お願い。
松井さんにお願いがありまして、はい、ちょっと、ビシエドはやめてほしいですね、ちょっと。
ビシエドはやめて
ほしい。いや、デスパイネがいなくなるんで、デスパイネを獲得しようって今動きがあるんですよ、フォックスではね。いや、僕としても、ビシエドさん来てくれるとはわからないんで、僕、どうしようってなってます、僕。
あ、
どうなるんだ、
そんな動きがある。フォックスがビシエドドローして
るの。あるんですよ。
そうなんだ。
そうです。
知らなかったな。
大丈夫です。多分ビシエドは中日の方が好きだと思うんで。
ちょっとそれだけはやめていただきたいですね。
僕としても来たら来たら、それ香水さんが多分謝らなきゃいけなくなるんですよ。
ビシエドもご家族で名古屋の方に住んでるでしょ。
そうです、
ね、
そうです、
はい、愛着もあるでしょ。大丈夫でしょ。
いやいやいや、もう福岡は狭いから、もう名古屋に出てくれって思います。福岡
は
多分名古屋
より
狭いから。
なんか噂によればですよ、ビシエドさんの息子さんは坂本勇人のファンだって聞いたことあるから。
そうだね。
巨人は、
パパちゃうんかい。
巨人は行かないのかな、どうなのかな。
小学校6年生かなんかですよね。
なんかそう、だから聞いてますよ。
あ、
そう。
4年後か、そしたら甲子園とかね、見たいですよね、
ちょっと。野球ね、やってくれるといいですよね。あとね、ドラフトで今年取った選手の中で、石森選手にいるでしょ。
はいはいはいはい。
僕ね、今年のゴールデンウィーク、はいはい、ラジオトークで、ライブマラソンってやってて、なんかネタないかな、はいはいはい、なんかネタないかなって探してた時に、この石森選手にぶつり当たったんですよ。今年の5月。
はい、
うん。日の国サラマンダーズ、当時は GM 兼ピッチングコーチのマハラさんって言って、ホークスの OB。
はいはい。
うん。
ですね、マハラさんですね。
はい。マハラさん曰くですよ。同じホークス、あるいはホークス以外では DNA とかで活躍した篠原選手というサウスポピッチャーがいて、
ね、
うん、これを一回り二回り大きくしたような、そんなサウスポピッチャーですよ。こんな、独立リーグにこんないい選手が育つとは思いませんでした。ぜひ、高い、位置で、順位で取ってくださいっていう PR 記事を読んだことがあります。
うん、ちょっと期待ですね。
はい。サウスポーで155投げるっていうことはですよ。
うん、
NPB の左ピッチャーでその150オーバー投げれるピッチャー何いるのかっていう話でしょ。
確かにエスコバーぐらいですね。
エスコバーでしょ。あとはな、松井裕樹ですとか、あるいはオリックス宮城とか、そのあたりぐらいしかちょっと僕はピンとこない
ですね。オリックスだと宮城、
うん、うん、ね、なので、25歳という年齢もあるので、もう即戦力だと思います。はい、来年からすぐにでも使えると嬉しいですよね。
そうですね、やっぱり左のなんかパワーピッチャーみたいな中日は結構いたんですよね、各時代各時代で。最近ではジョエリ・ロドリゲスもそうでしたし、うん、まあ、ちょっと前は高橋文とか、ちょっと前行くとサムソン・リーとかね、
懐かしいね。はい、
めちゃくちゃ左でいるいるじゃないですか、怖いな中日。そう考えると、
そうです、
左も結構取ってたんですよ、中継ぎで。
今年のセパ交流戦で怖いな、来年のセパ交流戦怖いな、打てるからうちのダッシ
ュ。いや
怖い、
まあ、ですね、まあでも打てない可能性があるので、はい。
そうですね、もう左でそんな速いの差し込まれたらうちの柳田でもね、多分無理だと思うんです。
あ、だからね、まだ見ぬ新人選手ですからね、どうなるかは分かりませんけど、期待値はしてあげていいと思うんですよね、この石森選手、ぜひ応援したいなというふうに思います。さあ、オフシーズンになります。祖父江又吉あたりは FA どうですか、手を挙げるんですか、挙げないですか。
これは、うん、僕はもう絶対挙げないと思います。
挙げないと思いますか。そうですか、はい、引き止める自信があると。
もう立浪監督ですから、やっぱりカリスマ絶対にあげないですね。
なるほど。
やっぱりあげたらどうしようって感じですけど、まああげないと思いますよ。
祖父江選手なんていうのは、オフにちょいちょいこう年俸で揉める印象がありますから、大丈夫ですか。
まあこれは初日のお家芸なんで、まあ、
おなじみですか。
おなじみな。ただね、福利厚生みたいなやつがやっぱりしっかりしてますから、中日は。
なるほど。そうですか。わかりました。じゃあ、オフ、ホークスですよ。ホークスは FA で、梅野、はい、宮崎、このあたりを獲得するんじゃなかろうかなんていう噂があったりしますけど、いかがでしょうか。
正直、今の戦力だったら欲しい気持ちはあるんですけど、うん、
はいはい、
その代わり、他誰か出していい人っているのっていう感じがするんですよね。
なるほど、う
ん。さっき左の話で思い出したんですけど、川島さんとか川本の、引退だったりとかっていうところで絡めていくと、うん、そこの戦力とかのあれを考えた上でやってるのかっていう不安があるんですよね。うん、
なるほど、
うん。取るならいいけど。うん、球団の運営として勝利のピースしか欠かせないのはすごくわかるんですけど、
うん、
そこを、その何だろう、出てった選手のこととかも考えながらやってくれるのかなっていうところがすごく不安ですけどね。
あ
とのことを考えるっていう。
とりあえず、梅野にしても宮崎にしても、おそらくこう、A ランク、B ランクの選手だと思うので、わかんないです。しっかり調べてないからわかんないけど、A ランク、B ランクだと人的保障っていうのが発生するようになりますよ。ね。でも、ホークスはすぐ、 3軍から生えてきそうな気もするんだけどね、誰取られたって平気のような気がするんだけど、そんなことないですか。
正直あの今シーズンのあれ采配だけ見てるとめちゃくちゃ不安になってます。
そうですか。わかりました。FA でも最近ではあまり積極的じゃないもんね、ホークスね。
ですね。あまりなんかこう 誰かが、まあ、あの海外に挑戦するってこともないですし、うん、とにかくなんかチームの在り方っていうところを模索してるのかなっていうところですね、うん、ファンから言ってみたら。
なるほどね。ということでですよ、これからペナントがしっかりと終えてですよ、各リーグとも CS があって、日本シリーズがあって、それからストームリーグに入っていくといった中でですね、また、FA トレード等々と、活発になっていくと思いますが、ね、それを僕らはこう、生温かい目で見ながらですよ、どうなっていくのかなと、無双しながらね、また来シーズンを楽しみにしたいかなというふうな感じで、この回を締めていきたいと思いますけども、よろしいでしょうか？
大丈夫ですよ。
はい。
はい。
はい。香水さん、言い残しとかないですか？
まあ、オフシーズンは、うん、あれですね、中日とソフトバンクで言うと、共通点は、うん、キューバっていうのが一つの共通点かなってなるんで、そういう楽しみに。
ですね。
はい。
なるほどな。ここはややこらしい国だからな。どうなることかといった感じですよね。ぜひ楽しみにしましょう。ね。といったところで、本日のベースボールカフェキャン中世、ありがとう。工藤監督、与田監督といった特集をさせていただきました。本日のゲストは、エイブリル松田さんと、香水小田二葉さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。